11月は温泉と紅葉特集をお送りしています。3回目の今日は湯村温泉郷です。私は今甲府市北西部にあるその湯村温泉郷に来ています。そして今日は心強い助っ人が来てくれています。温泉大好きであらかじめ湯村温泉郷についてリサーチしてくれた山梨県立大学の好青年田畑圭一郎さんと色白美人の吉田由紀奈さんです。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速3人で湯村温泉郷を散策しましょう。あの田畑君はどこの出身ですか？
歩き始めて間もなく温泉郷入り口の橋の欄干に何やら置物が見えました。
ここに大きいカエルがあるんですけど、この置物三浦さん何だと思いますか？
大きいカエルが1匹に、その上にカエルが何匹か乗っていますが、何ですかこれ？
はい、大きいカエルが1匹と小さいカエルが5匹で合わせてこう迎えるという意味があります。
6匹のカエルで迎える、なんかユニークですね、は
い、そうですね、こう湯村温泉郷のお客様をお出迎えするという気持ちが込められているそうです。
なんだか早速温かい気持ちになりますね。
続いて私たちはホテル工房近くにやってきました。
三浦さん、湯村温泉っていつ頃からあると思いますか？
かなり歴史のある温泉だと聞いたことあるんですが、詳しくはわからないです。
あの、実はおよそ1200年前に発見されたという伝説が残っているんです。
1200年前、かなり歴史があるんですね。
はい、さらに発見したのはあの弘法大師なんですよ。
弘法大師、
はい、今からおよそ1200年前、弘法大師が東北巡業の帰りにこの地に宿泊した際、道路の真ん中に大きな石があって旅人が通行に困難をきたしていたそうです。そこで大師は呪文を唱えながら杖でその石を寄せたところ、温泉が湧き出したそうです。これが湯村の怪湯伝説です。その伝説を今に伝える杖の湯跡がここのホテル工房の裏にあるんです。
へえ、勉強になりました。実際にこの場所には湯が掘って出てきたような、そんな跡がありますね。
最後に私たちは湯村温泉郷ゆかりの人物資料室を訪れました。
いやー、ここなんだか小さな資料館になってるんですね。
ここ湯村温泉はその多くの文豪が泊まりに来ていたっていうことでも有名なんですけれども、実はその昭和の文豪太宰治も訪れていたんです。その様子がこの資料室で見ることができます。
本当だ、太宰治のいろんな写真なんかも飾ってありますね。
あの等身大のパネルもここにあります。
本当だ、私168センチあるんですが、私より少し背が高いくらいですね。でよく私たちがイメージする黒いマントを羽織った太宰治のパネルがありますよ。いやー、太宰治はここで数々の名作残していたんですね。本当に歴史のある温泉郷ですよね。そしてこの湯村温泉郷から車でおよそ20分から30分のところには、今まさに紅葉が見ごろを迎えた御岳昇仙郷もあります。もみじ狩りをした後にここでゆっくり温泉に浸かって弘法大師や文豪に思いを馳せてみるのもいいですね。お二人とも今日は詳しいご案内どうもありがとうございました。
ありがとうございました。